20代の後半でカウンセラーとしてね、独立したいときに言われましたよ。いつまで理想を持ってんだよと。20代後半ですよ。でもね、もう年なんだからかって、ね、言われましたからね。マジふざけんなと思いますけど。けどそういう人たちは理想の価値がわからないわけだから、文字通り現実的に生きるわけですね。そして、まあ、凡庸な人生になるということです。それはね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。はい。では、今回も過去のブログを取り上げてですね、話し、喋りで説明をしていきます。YouTube では画面映してますが、ほぼラジオですので、耳だけ傾けていただければ結構です。今回のタイトルはですね、現実を本当に変えるには、理想の真の力を思い知ることということですね。現実と理想の話。まあ、前回、神社参拝での新しい祈り方みたいな話もしましたけども、それに通じる内容です。このブログの順番から言ってですね、このおそらく数回は同じような話をいろんな角度からしていくような流れかと思いますので、というのは結構これ難しいんですよね。理想ということは本当にわかるようでわからない。けどこういったことが真のスピリチュアルです。ただ真のスピリチュアルだから本当に難しいんですね。だから何回も、まあ私自身もですね、いろいろと語ってきますので、ぜひ、ご理解いただいて、ご自身の充実した人生にご活用いただければと思っています。ただ、サブタイトルついてますね。引き寄せのように甘くはない、ということですね。はい。厳しいんですよ、本当はね。本当は厳しいけど、まあそれが真実であると。真実は甘くはないという話ですね。そういったことを前提にやっていきたいと思います。で、まず、お知らせですね。最近やってなかったんですが、最近なんかよくわからないんですが、ヒーリングのご相談を最近よくいただいてましてですね、これね、宇宙ヒーリングなんていう妙な名前でやってますけども、このヒーリングのご依頼ですね、これは対面でもやってるし、まあ、遠隔でもやってるんですけども、こういったヒーリングのご依頼だったり、あるいはですね、このヒーリングを教える。まあ、私は霊気、やっぱりベーシックなんで、これを講座としてやってるわけですけども、霊気ヒーラー養成講座というですね、これもヒーリングの、まあ、基礎ですね。まあ、霊気がヒーリングの全てではありませんが、まあ、誰でもできる最初の第一歩としては非常にいいと思ってやっているわけです。はい。霊気ヒーラー養成講座は無料体験もやってます。この収録してるついさっきもお申し込みいただきましたね、一件ね。まあ、そんな感じでやってますので、はい。よければ、ご覧いただければ嬉しいです。はい。ちなみに、ヒーリングは、料金は自由で やってます。はい。自由でやってますので、もしご興味あればご覧ください。はい。というわけで、本題に戻りますけども、理想の話ですね。これが、なんていうかな。まあ、こういった魂とか、霊性、スピーチュアリティとかね。まあ、これお聞きの方はご興味ある方が大半のはずなんですが、人間と動物を分けるものは何か。人間と動物を分ける。まあ、異なる理由ですね。それが何かというと、まあ、これは誰でも考える能力があるかないかっていうことですよね。ところが、ね、賢いペット、ね、犬とか猫とかね、人間の心がわかるような、そういった賢いね、動物もいるわけですよね。だから必ずしも、その考えるということが人間と動物を分かつものではないと。じゃあ何かなっていうと、やっぱり理想を持ってるかどうかですね。と私は思っています。人間ができて動物ができないことは、 理想を思えるかどうかということであり、そしてこれが人間が人間である理由とも言えますね。ただ、まあ後でも言いますけども、これは引き寄せとはちょっと違う。私は引き寄せには批判的な立場を、まあずっとね、このラジオでも言ってるわけですが、しかし理想は人間が人間らしく生きるには絶対に必要であるという考えですね。で、ここが難しいんですが、これね、今日一番大事な部分かもしれませんけども、これね、現実とは理想であり、理想とは現実である。もう一回言いますね。現実とは理想であり、理想とは現実である。ここが理解できるかどうかですね。私自身も、これはまだ理解の途上なんですけども、まあ、昔に比べればですね、あ、なるほどと、確かにそうだなっていうことが、少しずつ、少しずつ腹に落ちてるわけです。で、これ元ネタがありましてね、まあこれ私もまあに難しいんですけども、ヘーゲルっていう哲学者いてですね、ヘーゲルね。哲学好きな方はもちろんご存知のはず、ヘーゲルね、ドイツの哲学者ですよね、有名なね。で、このヘーゲルの言葉の中で、理想的なものは現実的であり、現実的なものは理想的である、かな。ちょっと言葉若干違うかもしれませんけども、初めてこの考えを知ったのはヘーゲルなんですね。哲学者のね。まあ、本当難しいですけどね。私も読んでて何書いてるかさっぱりわかんないんですが、まあ断片的に、この理想的なものは現実的なものであり、現実的なものは理想的なものであるっていう文言がどっかに書いてまして で、ここでなんかすごいね、印象に残ったんですよね。で、まあこんな頭のね、まあやっぱ有名なね、今でも歴史に残ってる哲学者ですから、まあ凡人にはわからないね、すごく知性の深いことを言ってるんだろうなっていう感じはあるわけです。で、まあ、そっからこのスピーチャルの方面にね、私も行きまして、まあいろいろ自分なりに探求、研究をしているときに、あ、確かにあの言葉はそうだなと。現実とは理想だなと。そして理想とは現実だなということが、だんだん理解、納得できてきたわけですね。だからね、これブログにも書いていますけども、小学生のとき、国語のね、授業、あるいはテストで、理想の反対は現実であると。押されましたね。反対語を答えるみたいな、ありましたよね。私も書き取りはだいぶ、そう、最近ね、小学校の通知簿をちょっと理由があって見てるんですけど、振り返ってね。書き取り能力はすごい良かったと書いてましたね。だからね、よく覚えてるんですよ。このね、同義語とか反対語とか書けてありましたでしょ？小学校の時ね。で、理想の反対は現実だと。で、これが学校教育においては丸なわけですよね。これは。学校ね。で、けど、理想の同義語を現実で書いたら、これ×なわけですよ。学校教育では。けど、今、ね、もういい年して、大人になって振り返ると、これ学校の方が間違ってますね。学校教育は間違いです。理想の反対は現実ではない、理想は現実であるということですね。さあ、ここが分かるかどうかがスピーチャルっていうね、その深いマジスピですね、真のスピーチャルが分かってるかどうかの分岐点になるわけですね。あ、でもこれ難しいですよ。今聞いてちょっとこいつ何言ってんのかなみたいな思う方もおられるかもしれませんけどね。これは正直難しいですから、私もね、その頭良くないと思ってるから、ずっと考えて分かんなかったわけですからね。で、だんだん、もう何年も何年も経って分かってきたことです、これはね。その理想というのは何かというのは、これが前回言ったことですね。つまり、この世で実現する価値ではないということです。自分が生きている間に、例えば成功したいとか、 出世したいとか、ね、そういったこの世で今生きているこの時間において実現できること、これは理想ではないですね。これは前回欲望だと言った。受験で志望校に合格できますように、ね、望みのそのね、パートナーシップが得られますようにと。まあそのお気持ちはわかる。わかりますね、それは。すごい。人によってはそれは切実な、ね、受験もそうじゃないですか。私も進学校の出身ですからわかりますよ。ね、今受験生はね、切実ですよね、この時期は。あるいはパートナーシップもそうですね。それは本当に欲しい方にとっては非常に切実な話です。そういったご相談はカウンセリングでたくさんいただいてきますからね。けど真の理想というのは、ね、前回紹介したキング牧師、ね、のようにこの肉体を超えて肉体の安定安楽成功幸福個人の幸福を超えた大きな価値ですね。それを思い描き続けるということ、これが理想ですね。ですからそれは例えば何らかの大きな愛の実現だったり、ちっぽけな自分を超えた大きな正義ですね。正義。小さな人を裁くような正義じゃないですよ。本当の正義です。時代が変わっても不変のね、そういった価値を描き続けるということ。これが理想です。つまり、理想というのは祈りでもある。ね、よく祈りの話もしますよね。で、ここに、ちょっと、まあ、定義を書いていますけども、理想とは、地上世界における祈りの具体的展開のこと。でね。まあ、ちょっとこれ言葉が若干難しい気は、今振り返るとしますけども。つまり、祈りということを抽象的なものではなくて、それを自分の個人の運命ですね。個人の運命や、資質、能力、才能とか、あるいは置かれている環境ですね。それを起点として、その、自分がこの個性、与えられた天命や使命というもの、それをこのようにいかに実現させるかということですね。しかもそれが自分の肉体がなくなった後もですね、とどまり続ける。まあ、そういったものですね。ですから、これが偉大な人物になると、さっきのキング牧師みたいに、たとえ暗殺をされて、キング牧師の肉体はもう若くして亡くなられたわけですけども、その精神、あるいは魂は今もこの世に留まっている。そして、その言葉であり、まあ、幸いね、現代の人ですから、音声もスピーチに残ってるわけですよね。で、それを聞いて、魂が感化される、ということですね。こういった、その人の肉体がなくなってもなお残り続けるような何かですね。それは理想しかないわけです。それはね。ですから、その理想を、たとえそれが実現、この今の現状ね、そこにおいて実現をしなかったとしても、ですよ。ここすごい大事なところです。たとえ現実に実現しなかったとしても、その理想ですね。これは祈りと言ってもいい。その理想を持ち続けられるかどうかということ。その理想の力が自分のこの人生をね、輝かせるわけです。うん。ですからね。だから理想は現実なんです。理想は必ず現実に力を及ぼす。本当に自分を超えた大きな目標ね。大きな理念。それを持っている人は、そして大事ですけども、ここはね、それをちゃんと実行することですよ。理想を思い描いて、大きなね、それは志、前回も言いました。志でもいいですよ。で、それを持って何か、それを一歩ね、踏み出す、具体的なね、それを積み重ねる人というのは、オーラは非常に素晴らしいです。たとえ現実にまだ、実現をしていなかったとしても、それを思い描き続けられる、継続ができるだけで、その人のオーラは素晴らしくなります。うん。だから時々どうやってね、オーラを輝かせることができるんですかと ね、私は人のオーラ、波動を見る人間ですから、時々ご質問いただくんだけども、本当にオーラを輝かせたければですね、理想。うん。ただし、それは思い描いてからといって、社会的に、あるいは経済的に成功するとは限らない。ということですね。ここもおそらくは理想を描く壁になると思います。これはね。うん。大きな夢を持てば必ずうまくいく。ね。これが文字通り夢物語ですよね。で、この夢物語を言ってるのが引き寄せですよ。なんか宇宙の法則とか、なんか魔法の なんちゃらとかね。そういうファンタジーを振りまいてるわけですよ。ただ、誰かが成功者が、社会的な成功者が出る、その背後には、無数の失敗、無数の敗残、無数の挫折、それがあるわけですよね。それは。だから、理想を描いたところで、必ずしも現実にうまくいくわけではない、ということ。けど、それはあくまでこの世の話なんですよ。いいですか？この宇宙の、まあこの物質宇宙においてもですね、何年だったっけな、167億年か、なんかその辺ね、その辺の今の現代科学はそういうふうに言ってるわけですよ。ね。その、無限の時間ですね。今の私たちの命の時間からすれば、その物質宇宙の時間ですら、それぐらいある。だから、本当は、スピリチュアル的には、あの世の方が本質ですよね。ね。この生きてる100年にも満たない、まあ、せいぜい100年の時間は、それは仮のものなんですよ。ね。乗車必須でしょ、この世は。おごれるもの久しからずですね。これが仏教的な諸行無常じゃないですか。それは。ね。もちろん、ね。せっかく人間として生まれたんだったら、ね、成功いいですよね。やっぱりね、すると。うん。けどやっぱりそれは一握りであって、ほとんどの人は負けるんです。これが現実ですね。だから、宇宙の法則とか言って、思いがけば必ずね、その通りになるというのは、これはありえない話です。それは。けど、それを言わないと、まあ、こういったスピリチュアルというのはね、なかなかビジネスには、まあ、自己啓発もそうでしょうけど、ね、ビジネスにはなりにくいわけですよね。だから、あなたもうまくいくって言って、それでね、まあ、セミナーに誘ったり、教材やコンテンツ買わせたりね、するわけですよね。けど、本当は、誰しも成功するとは限らないし、まして、霊的に、その人の運命、あるいは天命にかなっていないのに、自分ではない何者かになりたがろうとする。それはどんだけ努力しても失敗しますよ。それは。そもそも自分の運命に合ってないことをね、単なる評判とか、成功したいとか、そういった欲でね、やったところで、そもそも与えられた運命と違う方向に行ってるわけだから、うまくいくわけがないんですよ。それは。ね。だからね、これは結構難しい話なんですね。理想というのは、自分を超えた。まあこれはだから、それこそ前回の神社の話からすれば、神仏に通じるものですよね、それは。神仏の波動、神仏のエネルギー、そこに同調するような思いは何かということを各自で考えることが必要です。神様は何を望んでいるのか、この混沌とするこの世の中において何を望んでいるのか、そしてもし自分に何かささやかでもできることがあるとすれば、それは何なんだろうかという、前回の神社仏閣に行くのはね、崇高なものを仰ぎ見ることとお伝えしました。それは崇高なものに自分自身を照らして、そして自分なりのこの限られた命でもって何ができるのかということを問い続けるということ、神仏の波動に本当に合致するものであれば、それは 受験が成功しますようにとか、自分一人がね、幸せになりますようにとか、ね、商売繁盛、家内安全とかね、まあ、そんなんではないということですよね。波動が合わないですかね。まあもちろんね、前回見た通り、やっていいですよ、それは。この忍者としてね、それはだって失敗するより成功したいじゃないですか。ね。けど、まあそれを踏まえた上でですよ。ね、それを踏まえた上で、より大きなものを望む。ね、理想する。ということですよ。そして、ね、何回も言いますけども、その一歩を何か踏み出すということですね。この世では実現できないというのは、これは、つまり、創造、クリエーションというのは、無限だからなんですね。本来は、この神、神なるものというのを考えたときに、神とは無限の創造なんですよ。これいいですか？今でもこの物質宇宙はもちろんですね、霊的な宇宙というのもありまして、実はね、いろんな世界がね、これあの世の含めた世界ですよ。今でも無限にこの地上世界も含めて、物質世界も、そして霊的な世界も、無限に無限に進化と向上をやっているわけです。それをね。で、それは、これでいいというのはないわけですね。制限がないわけです。本来、神とか神仏のね、その波動というのは、限界がないんです。ですから、それと同調する、本当に浸透的に神の分け見たまと言いますよね。人間というのは。神の分け見たまと言うんであれば、この限りある肉体の命、そして未熟なエゴを抱えながら、その上で理想ですね。まあ理想と言い換えれば、真と善と美ですね。真、善、美なんて言いますけども。私でいけば、この真のスピリチュアルというのね、今は本当にこのスピリチュアルも、まあ相当腐っていると思いますからね。商業的なスピリチュアル。そしてスピリチュアルと言いながら実は現世での成功とか安全しか望まないね。それをスピリチュアルと言っている、そういった愚かな、名ばかりなスピリチュアルですね。それを、ささやかではあるが、本当のスピリチュアルってこうだよね、ということを発信して広めていきたいというのが、私はこの理想の一つです。もちろんそれをね、一人でやったからといって、まあ、すぐに広まるわけでもないし、ね、そんなにたくさんの人に、現時点でですよ、聞いていただいているわけでもない。それは。それでもやり続けるということ。これは理想を持ってるからですね。私なりの。そしてその理想を持ってやり続けることによって、私自身は命ですね。命っていうのは循環していくんです。そうやってね。自分のこれをしたい。自分が死んでも達成できない。これはね。だって過去、宗教家が、偉大な宗教家が出てきた。例えばお釈迦様だったり、イエス・キリストだったり、ね。たくさんの聖者、いますよね。けど、いくら彼らが一生懸命教えを説いたところで、この世界は、もっと広くなっていくばかりですよね。それは。現実的には。うん。宗教を理由にしてね、殺し合って、ね。名ばかりで、この、神に先生を誓いながら、人殺しをする。搾取する。ね。これが現実の世の中ですよね。ただ、いくら現実がそうだろうが、理想は理想なんです。その素晴らしい価値。過去の先人、偉大なる先人が残した素晴らしい価値がある、それは。じゃあ、たとえ未熟であろうとも、それを、なるべく、葛藤しながら、自分なりに実現をしていきたい。その先人に連なるような、そういった道を自分も歩んでいきたい。先人の求めるものですね。それを自分もその一人の人間として、せっかくこの地球に生を授かったわけですから、少しでもその価値をね、体現したい。その時、現実ばっかり見てるとね、やっぱできないんですよ。だって、非力じゃないですか、私もね。力は全然ないですよ、それは。だから、そこばっかり見てると、 さっきの学校ね、現実の反対は理想だと。理想の反対は現実だとなってしまうわけですよ。これはこの世の物質的な価値観に巻き込まれた状態ですね。所詮この世でそんなもんだよと。いくら頑張ったってね、変わんねえんだよと。いつまで青臭いことを思ってんだこの野郎と。で、これが、まあ悪い意味の大人じゃないですか。ね。諦めてしまった大人ですよね。これが。けどね、そうすると、波動ってしょぼくなるんですよ。そうやってね、いい大人のふりをするとね、私、人の波動見てしまう人だから、波動ってほんとしょぼくなるんですよ。理想なくなると。ね。で、私、俺、見てしまってるんで、嫌じゃないですか。こんな大人になりたくねえって。もう私もいい大人ですよ、もうね、年齢的には。けどね、なんか、いや、こんな人間になりたくねえなと。こんなね。それね、現実には適応して、この社会にも適応して、まあ普通の社会人なりね。うん。主婦なりやってるかもしんない。ねえ。けどね、魂的には、それはあんまり価値はないんですよ。だからさっき言った、動物に近い魂なんですね。それは。うん。まあですからね、目標とか憧れを見失うと、年取りますよね、見た目が。ね。で、常に何か夢とか目標とか理想とかある人は、それが現実的に達成できているかどうかは別として、生きがい持って生きられるしね。生き生きしていると思いませんか？なんかあなたの周りにもそういう人いませんかね？多分、少ないかもしれないけど、いらっしゃると思うんですよ。そういった方がね。うん。例えば過去のなんか人間国宝みたいなね。名人と言われる人たちですよ。ね。過去のインタビュー読んでるとね。うん。もう晩年ですよ。で、その晩年のインタビューで、もっと上手くなりたいとかね。うん。やっと初段になれた気がしますとか。ね。そういったインタビューがあるわけですよね。うん。で、もうそういった人たちは本当、魂としては、非常に優れてますよね。当たり前だけど。その実績もさることながら、その理想が高いわけです。ね。たとえ明日死ぬとしても、その理想が高いということは、その後、この地上世界を去った後ですよ。ね。そこにも生きてくるんですからね。うん。まあ今思い出したから言いますけども、松尾芭蕉のね、まあ、時世の句だったかちょっと忘れましたけども、晩年の句ですよ。あの句。旅に病んで、夢は枯れ野を駆け巡る。でしたっけね。旅先でね、もう伏せっているわけですよね。けど、夢は、その枯れ野をね、巡ってるわけですよ。まあ、これがその魂の価値なんですね。まあもちろんですね、こういった理想を持ってやっていればね、何らかの現実になりますよ。だって多くの人がね、そういうことしないわけじゃないですか。諦める人が多いわけでしょ？そうやって。うん。けど、諦めないで理想を思い描き続け、そして何らかの一歩一歩行動する。それは人生が、運命が展開しないわけないじゃないですか。もちろんこの世的にそれが成功するかどうかはわからないし、ね、もしかして、失敗の方が大きいかもしれない。そうね。そういった人も多いかもしれない。うん。だから、志というのは、心の方向のことなんですね。志というのは、心をどこに指しているかということなんですよ。で、これが実現するしないだけにこだわると、これは価値がないんですね。本当に志が高いのであれば、それは、神仏、要するに宇宙エネルギーですね。そこの波動、宇宙エネルギーとは、無限の創造です。無限の想像力。ね。クリエイティングパワーですね。無限のね。そことつながるわけです。うん、だから、実は、現実、どんな理想を持っているかというのが、そのまま現実になるわけです。いいですか？これは引き寄せとは似て非なるものですから、今日ね、まあ、これ聞いただけでちょっとよくわかんないかもしれないけども、これは考えていけば必ずわかるし、 理想を持って生きていけば本当にわかるはずです。あ、理想が本当は現実なんだなと。ね。だから私も20代の後半でカウンセラーとしてね、独立したいときに言われましたよ。当時の会社のね、人たちから。いつまで理想を持ってんだよと。ね。いつまでなんか夢描いてんだよと。ね。もう若くないんだからって。これ20代後半で言われてたんですよ。これ、今振り返ると、もうふざけんなよと思いますけどね。20代後半ですよ。ねえ。でもね、もう年なんだからかって、ね、言われましたからね。マジふざけんなと思いましたけど。けど、そういう人たちは、多分理想がないんですね。あるいは理想の価値が分かっていない。だからそういったことを言うわけです。そして、そういった理想の価値が分からないわけだから、文字通り、現実的に生きるわけですね。そして、まあ、凡庸な人生になるということです。それはね。うん。もちろん理想を描いてると、ね。いろいろしんどいですよ。葛藤もしますよ、それは。だって理想が高いんだから。ね。それまだまだ到達しないわけでしょ？で、到達しないけども、一歩一歩やっていくというのは、これは、ある意味では、苦しいことではあることですよ。それはね。けど、そうやってやっていく、聞くと、この命というのが更新されてアップデートされていくわけですよね。そうやってね。うん。だから、いつまでも、この世の価値は横に置いといて、少なくとも、魂的には、あの世的には、生き生きとする。ね。生きがいを持って生きることができるわけです。ね。はい。さあ、もう30分くらい喋ったんで、この辺にしますけども、また、次回もですね、次回以降もこういった話をしていきますので、ぜひ、今回は、理想は現実なんだと。ね。現実は理想なんだということが分かれば、本当に、腑に落ちれば落ちるほど、人生というのは、そのオーラですね。輝いてきますしね。自分もそうありたいと思ってますね。うん。だから、まあ、これブログに書いてるな。今の私がね、当時20代後半で言われたような、夢ばっかり見ないでもっと現実見ろと言われたら、てめえの方こそ現実を見ろやと。ね。そのてめえの理想が、てめえみたいなそのしょぼい現実を作ってんだろうがと。いうふうにね。今言いますよ、それはね。当時はまだ分かってなかったですからね。うん。だから、なかなかこの大変なね、この時代をしっかり自分軸を持って生きていくには、理想が必要なんだということ。ね。で、その理想を逆には、前回も言ったように、過去の優れた人たちですね。まあ、キング牧師でもいいし、ね。ガンジーでもいいし、その他、いろんな優れた人がいますんでね。まあ、最近に行けば映像も残ってるだろうし、まあ、書籍もね、あるだろうから、そういった本当に死ぬまで理想を描いて生きた人、その息吹に触れてですね。そして自分の理想を固めていくということが、本当に人間とした動物ではなく、人間として生きる価値ではないかなというふうに思いますね。はい。まあ、ちょっと難しいと思うんで、また、繰り返し聞いていただいてもいいと思うし、まあ、次回以降もまた語っていきますから、ぜひ、魂を豊かにするご参考にしていただければと思います。はい。今回は、現実を本当に変えるには、理想の真の力を思い知ること、ということですね。その大切さを述べました。ご参考になれば幸いです。はい。また、このブログとか、この音声配信で言わないですね。違った角度から、毎週メールマガジンでもそういった話をしていますので、よろしければ、いろんな箇所からご登録、ホームページマジスピをご覧いただいて、ご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。